Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、映画作家、プロデューサーの大島春彦さんです。大島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。大島さんのご紹介をまずさせていただきます。大島春彦さんは1958年埼玉県生まれ、早稲田大学卒業後、博報堂勤務を経て、映画作家、プロデューサーとして独立されます。92年、劇映画パイナップルツアーズや、93年、山形国際ドキュメンタリー映画祭の特別イベント、世界先住民映画祭をプロデュースされ、94年には映画館ボックス東中野を立ち上げられて、2003年まで代表として精力的な映画の企画上映活動も展開されてきました。現在は有限会社スコブル工房を代表、そして2006年からアールブルットの活動ですね、様々にされています。国内のアールブルット作家33名の記録映像を撮り続け、そして10枚組の DVD 日本のアウトサイダーアートを発表、そして昨年2014年には記録映像アールブルットが生まれるところを発表されました。現在上映中の最新監督作品にサンリズカに生きるなどがあります。ということで、幅広くいろんな領域で映画映像の作品を撮り続けられている大島さんなんですけども、はい、まず、この映画作家としての最近こういろんなところで大島さんの名前をもちろんお聞きしたりとか上映会やられてると思うんですけども、少し最近のお仕事の紹介していただけたらと思いますが、
最近は、はい、ドキュメンタリー映画をプロデュースしたり、はい、それから、監督したり、はい、そういうことが多くなりましたね、
はいはい、今ちょうど実はKBS 京都でこれね、はい、収録させていただいてるわけなんですけど、京都シネマの方でも上映会が、はいはい、されていたりとかですね、はい、大島さんちょっと最新作、プロフィールで紹介しました、サンリズカに生きるっていう作品は、はい、僕もちょっといろいろフリーペーパーであったりとかですね、近々ちょっと見ようと思ってチケットも買ってるところなんですけど、ちょっと最新の映画の、説明をしていただけたらと思います。これどういった映画なんでしょうか。
なかなか説明が難しい映画なんですけど。
そうかもしれないですよね、この映画。
成田国際空港っていうのはみんなご存知だと思うんですが、はいはいはい、その空港建設の過程で、はい、やっぱり、国家のプロジェクトですけれども、国の、まあ、一方的な、やっぱり土地収用みたいなのがあったんですね。はい、で、それに、百姓たち、農民たちが立ち上がって、はい、で、結構本気の、闘争があったんですよ。レジスタンスですね、はい、で、そのことがもう40数年以上前なので、はい、今の人はほとんど知らない、はい、で、ただその百姓たちの気持ちはまだ続いてる、うん、で、実はまだ反対してる人たちもわずかながらいるんだ、はあはあ、で、そういう状況を、まあ、映画にしたんですけれども、はい、で、何が描きたかったかっていうと、はい、まあ、自由に生きていいんだよと、うんうんやっぱり みんなで同じ方向に向かっていくのが楽だから、はい、そういうふうになりがちな社会ですけれども、うん、やっぱり自分がこうだ、これは違うんじゃないかと思ったら、それは自己責任において貫いていいんだよっていうような、うん、映画ですね。
なるほど、なるほど。もともとこのサンリズカに生きるを取られるきっかけというか、今この時代の中でこのサンリズカというテーマを、大島さん自身がね、監督されるきっかけというのをもう少し教えていただいてもいいですか。
短く言うと、はい、長い物差しがこの時代は必要なんじゃないかなと、はい、あまりにもその目の前のこと、はい、あるいは、本当に、短いスパンの、はい、テーマしか 持てない時代になってしまったので、うんうん、逆に言えば50年100年、はい、あるいは500年とかわからないけど、そういうこう長い物差しを、うん、あのもう一度、自分の中で思い描いてほしいと、はい、でこの映画はそういうことを、人々がこう見た人が、はい、描きたくなるような、
はい、
うん、ものなんですね。
なるほど、なるほど。あの一つの題材としてやっぱりそういった、まあ、闘争であったりとか、はい、まあ、社会の一つの、まあ、権力に対する、ものを言っていきながらっていうふうな、変えていくっていうふうなことっていうのは、はい、まあ、今の世の中でももちろん原発の問題だったりとか、いろいろある中で、今現在その三里塚っていう、まあ、1960年70年っていうような時代のですね、運動をこう取り上げる中で、僕、まあ、たまたま今ですね手にしてるのが、ちょうどその映画の、上映リリースにあたってこうフリーペーパーを、はい、あの発行されていてですね、
作りました、
ね、これ大きくこう読む三里塚に生きるということで、はい、忘れられた人々の忘れられない物語というコピーが書いてます。はい、ここにあの、まあ、僕79年生まれで80年、ポスト80年ではないんですけども、うんうんうん、割と若い世代の80年、ね、あの生まれ以降の世代のこうこの映画を見た感想の座談会とかって、これ結構面白いなと思ったんですけど、うんうん、要はなんというかそのテーマ自体は、うん、長くこう通底する今の世の中にも あるとは思うんですけども、どうしてもそのドキュメンタリー映画になった時に、まあモチーフというか何を撮ってるかの方に目が行ってしまいがちなところを、こういうふうな形でどう響くかっていうところは面白いなと思ったんです。これこういうアイデアっていうのはこうやっぱりこういう世代に届けたいって思いがすごく強い、
若い人たちに見てほしかったんですよ。ただ三里塚に生きるってこの映画は説明しづらい映画なんです。
はいはいはいはい、
だから、うん、若い人たちが見た人の感想をこうぶつけ合うことを、うん、を見れば、あ、こういう内容の映画なんだと、うん、で自分にも受け止める価値があるなと思ってくれると思ったんですよね。
はいはいはいはい、
だからやっぱりさっき言った長い物差し、
はい、
例えば浅田さんは1979年生まれでしょ、はい、そうすると物心つくのが1984年とか5年とかでしょ、
はい、そうですね、
それで自分の五感でこう記憶した歴史っていうのはそれから後しか分かんないわけじゃないですか、はい、でその前の時代のことはやっぱりまあ学校で教えてもらったり、はい、自分で調べたり、本を読んだり映画を見たりっていうことなんだけど、はい、僕やっぱりね、あの一番心に響いてくる、はい、その物差しの獲得の仕方っていうのは、はいはい、結構肉声だと思うんですよ。それで
肉声、
うん、で、はい、言葉だけじゃなくて、はい、語調とか、はい、その時のなんか自分の体験になるじゃないですか、その人と向き合うことが、うん、でそれが例えばおじいちゃんおばあちゃんが戦争のことを語ってくれるのもそうだし、
はい、
なんか高度成長時代のことを語ってくれる父ちゃん母ちゃんもそうかもしれないし、はい、あるいは知らないおじさんが飲み屋でたまたま隣になったおじさんから聞いて心にジーンときたとか、うん、なんか、ね、やっぱりそういう肉声、
はい、
うん、肉声がすごく大事だなと、言霊というかね、うん、だからこの映画は、うん、あの10人の百姓が登場するんですけれども、はい、その人たちの肉声ですね、
はい、
だから言葉だけだったら活字でいいわけじゃないですか、うんうん、でも映画映像で表現するっていうことはやっぱり言葉だけじゃない、はい、その人の存在からにじみ出てくるようなものですね、そういうものを描きたかった、
なるほど、
うん、と思ってますね、
はいはい、まさにその、まあ、いわゆるその言葉だけではなくて、うん、まあ、まさにその言葉に込められた、こう一つの表情みたいなものを、まあ、映像っていうメディアを通じて、あの制作されてるわけなんですけども、はい、こういったこう映像表現とか、はい、ドキュメンタリー映画っていうのを撮られるきっかけっていうのはもうだいぶまあまあ大きな話ではあると思うんですけども、うん、これはもう結構プロフィールの方をご紹介させていただいて、はいはい、もう長らくずっとこの現場に関わられていて、もともとこの映画映像表現っていう
映画って言ってもね、僕の映画は商業映画ではなくてやっぱり、インディペンデント映画なんですね、実製作映画というか、はいはい、それでもともと博報堂っていう、はい、まあ、マスメディアを扱う会社にちょこっとだけいたんですけれども、はいはい、そこでやっぱり飽き足らなかったのは自分のメディアを持ちたい、
うん、なるほど、
自分がやりたい方でやりたいっていう、はい、でミニメディアに向かっていくわけですね、はい、それでまあ例えば雑誌を作りたいとか、はい、活字のメディアもありますよね、うん、でいろいろやってきたんです。でその中で映画を一個作ってみたら、はい、それがすごい面白かったんですよ。それは具体的にはパイナップルスターズっていう沖縄舞台にした劇映画なんですけど、はい、自主制作で、はい、作ったのに、うん、もうドカーンと 2,3 万人の人の気持ちを動かして、うん、それで1年間かけて、はい、日本全国の、うん、映画館を回って、 それで海外の映画祭にもかなり招待されましたから、
はい、
あ、こんな面白いインディペンデントメディアはないやというところから始まってますね。
はいはいはいはい。その中でそのまあインディペンデントなメディアを作って、なかなかそういったマスメディアとかで紹介されないようないろんな現場を今まで撮影されていると思うんですけども、まあ、今回この番組のテーマでもアルブルット、というふうなことで、いわゆるそのまあアルブルットって福祉の現場とか、医療の現場だけではないんですけども、そういう作家さんとの出会いみたいなところはどういったきっかけだったんですか？
きっかけは、友人に頼まれたからですね。
友人に頼まれたから。なるほど。
はい、K さんっていう、
K さんという、
友人が福祉関係で、ね、頑張ってる方が、今度こういうことやりたいんだけど、だから、アルブレットっていう、ジャンルの中で、そういう障害を持ってる方の作品とか、そういうものを紹介していきたいんだと。でそういうようなプロジェクト立ち上げたいんだということ で、で映像作ってくんないかというところからアルブレットに入ってますね。
そういうことだったんですね、もともとその最初は。で最初はどういったこうとはいえ、まあ、なかなか、いきなりその現場といいますかね、制作風景とかに立ち会うっていうのが、まあ、少しハードルが高いのかなと思ったんですけども、そうやって映像を、まあ、制作している、まあ、彼ら彼女たちに向けるっていうふうなことの中で、どういったこう段階を踏まれたかっていうふうなことっていうのはあるんでしょうか？
段階というかね、僕のやっぱり友人で、これはあの佐藤誠っていう、映画監督がいたんですけれども、もう亡くなってしまったんですが、彼が真昼の星っていう、やっぱり、障害を持っている人たちの表現活動を描いたドキュメンタリー映画を作ったんですね。でそれから今村花子さんっていうやっぱり作家を、主人公にした花子っていう映画を作ったりしてました。で彼がそういうことに関心を持って、そういうことに取り組んでるっていうことに僕は興味を持ってました。それでなかなか難しい、映画として表現するの、映画の中でね、その人たちを丸ごとつかみ込んで表現するのが難しい人たちではあるんだけれども、彼が佐藤誠がそれをどう描くかっていうことに興味を持ってましたね。それでそのじゃあアルブレットの作家たちを撮ってくれないかと2006年に言われた時に、僕にできるかなと思いつつ、やっぱり彼らを表面的に撮ってもなかなかね伝わらないし、あとはさっき三里塚に生きるの時も言いましたけど、言葉じゃない彼丸ごとの存在っていうのをどう描けるかっていうテーマが、特に障害を持っている方たちを撮る場合はかなり比重が大きいんですね。なので、彼らにカメラをこうパッと向けた時に、こう表面的な、彼らの本当に表層的なものが冷たく映っちゃったら、それはもう本当にかわいそうな人とか、大変困った人とか、そういう映り方しかしないじゃないですか。だからその中で彼らの人間性というか、心の中に持っているもの、考えていること、思っていること、そういうものが言葉じゃなくて、その人がそこでやってることとか生きてることとか、書いてることとか作ってることで、どう見えてくるか、っていうことをすごく考えながら彼らと向き合いましたね。
なるほど、なるほど。具体的な作品で、その2006年から撮影を始めて33名の、作家の方の取材をこうされてきた、日本のアウトサイダーアートっていう、まあ、これは全10巻
で、結局33名の作家が収録されています。それでこれはオムニバスなんですけれども、1人の作家につき1編、20分ぐらいの短編を、描いてるんですね。それで33人分、収録されてるんですけれども、
そういう作家さん一人一人を、まあ、巡っていく中で、まず最初に例えば、まあ、制作風景だったりとか、少し日常的な、風景とか、あるいは親御さんとの関係とか、いろんなものが映像の中に映り込んでるなというふうに感じたんですけども、こうどういったらいいんでしょう、その現場に入られて、何をこうどういうふうに抑えていくかみたいなところっていうのは、徐々にこう大将さんの中でこういろいろ現場を回る中で確立していったところっていうのはあるんでしょうか？
いや全然確立はしてないですね、その場その場の即興みたいな、
やっぱそうなんですね、
感じですね。
もう映像向き合う側も本当にこう、
インプロビゼーションな、そうそうそう、でやっぱりずっと何日か付き合ってると、その人の、毎日の日常が見えてきますけれども、行っていきなりは分かりませんよね、だからちょっとやっぱりいろいろ教えてもらいながら、でも回し始めながら、だんだんこうお互いに感応していくっていうか、感じ合っていくっていうか、 で彼らもカメラ意識しますから、はい、うん、だから意識されてもいいということで、うん、お互いに感応し合っていくっていう、うんうん、撮り方ですね。
この番組はまあラジオっていうふうなことで、いろいろなその現、まあ、現場レポーター田畑和恵さん、ねはいはい、を中心にですね、はい、いろんなこの展覧会の現場とか、あるいは制作、作家さんの制作現場行ってるんですけども、やっぱりそのラジオってメディアって、はい、こうカメラを向けてるわけじゃないので、はい、すごくこうなんていうか、まあ、ストレスレスというか、はいはいはい、かなりこう語ってくださるようなことが多いんですけど、僕、うん、やっぱりその映像をね、うん、カメラっていうものをこう制作のね現場に向けるっていうことってやっぱすごいことだなっていうふうに、うん、まあ思ってしまうんですよね、うんうん、なのでその今おっしゃってたようにこうし合うというか、はいはいはい、徐々に順応し合うみたいなことがあると思うんですけども、やっぱそれっていうのはなかなか時間のかかるようなことなのかなと思うんです。それってやっぱりまあとはいえ作家さんの個人差とかいろんなこう環境とかの中で決まっていくものなのか思いながらなんですけど、そのあたりのニュアンスってどういうところなのかなと。
そんな拒否されたこととか、はい、困ったことは全くないですね、僕の場合はね。
なるほど、そうなんですね。橋本さんのそのお人柄とかも映像の技術というのがあると思うんですけども、
受け入れてもらって、
か
だからこの番組の現場レポーターをやってる田畑和恵さんがまだ施設の職員さんをやってる頃に、
岩手でされて、で以前ね、うん、番組でも話す
もう10年ぐらい前かもしれませんけれども、はい、そこのヘライ貴則さんっていう、はい、作家さんがいて、はい、で日記みたいなものを書いてたんですね、はい、で田畑さんに、はい、紹介されてヘライさんに会って、はい、ヘライさんを撮ってるんです。でそれは日本のアウトサイダーアートの DVD に収録されてるんですけれども、はいはい、でその時にやっぱりそのヘライさんがその作ってる作品、書いてる日記みたいなものっていうのは、ものすごい何かが、こう、こっちに迫ってくるんだけども、それが何だか分かんなかったんですよね。それで、田畑さんが、すごくそれを分かりやすく解説してくれて、それで、やっぱり、施設の職員さんでも他の人はなかなかそこまで彼に対してこう思いやる、想像する、コンパッションするっていうことがなかったんですね、それまで。で、田畑さんが、たちが何人かで、ヘライさんの作品っていうものをこう見つけ出すわけですよね、はい、であそうなんだこの人たちは自分たちはほらやっぱり見せたいとかさ、うんうん、人に褒められたいとかさ、はい、それ書いてそういう欲求ないんじゃない、はい、だからそうじゃなくて彼らがこうほとばしるように表現したものを、うん、誰かがそれを見つけてあげて、うんはい、でそれをみんなにイントロデュース、はい、紹介してあげないと、はいはい、やっぱりその作品っていうのが、うん、世の中に出ていかないんだなっていうことは、うん、例えば田畑さんの現場ですごく分かったんですよね、はい、
なるほどなるほど。
で最初の日本のアウトサイダーアートの DVD を作る時の、はい、まあ僕なりのコンセプトはまだ美術の、はい、作品としてあるいは美術の作家として、うん、ちゃんとその世の中に認められてない、うん、ジャンルだったんですね、はい、でその頃は、はい、もう10年ぐらい前ですけども、うん、で今はアールビルットとして、はいかなり美術館でも展覧会が開かれるようになって、うん認められてるんですけれども、はい、この10年の道流の中で始まりの頃は、はい、彼らは作家なんだよと、うん、アーティストなんだよと、うん、ですごいものを描いてるんだよと、うん、作ってるんだよと、ただその作品をどういうふうに生まれて、はい、どういうふうに誰かが発見して世の中に出てくるか、そのプロセスは全く見えなかったわけですよね。
なるほどなるほど。
でそれを作品ができる、背景をね、はい、ちゃんと、撮りたいと、ちゃんと記録したいと、はい、それで一人一人の作家に焦点を当てて記録として発表していくと、はい、いうことにしたんですよね、はい、
なるほど。
で今はそのことがだいぶスタンスが変わってきてます、はいはいはい、僕自身も、
はい、そうなんですね、それはちょっとその変わってきたところというのはお聞きしたいなというふうに思うんですけど、まさにその、アルブルトの現場を今先ほどの田畑さんのお名前が出てましたけども、はいはい、やっぱりその大島さんが撮るっていうふうなことで、現場にいる作家さんと、それを紹介していくような、それを見出すような、施設であったりとか、家族だったりとかいて、はいはい、そしてまたそこにこうカメラを向けるという行為があって、そういう本当総合的な、なんかいろんな絡み合いの中で一つの映像作品というものが生まれてるんだなというようなことを改めて今、はい、感じることができました、はい、引き続きちょっと自作のですね、はい作品であるそのアルブルットが生まれるところについて、次週またお話伺いたいと思います、
はい、わかりました。
どうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。いかがだったでしょうか。来週も引き続きゲストに映像作家大島春彦さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。